広報いまり第832号、2023年6月号です。5月末に早々と梅雨入りの発表がありました。いよいよ雨の季節です。雨に濡れた紫陽花がひときわ美しく咲いています。雨によく似合う花ですね。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は伊万里窯元市青空ろくろ体験の写真です。ゴールデンウィーク期間中に大河内山で開催されました。女の子が初めてのろくろ体験、指導するお兄さんも器の形が崩れないよう慎重に手を添えています。思い通りの器が出来上がったでしょうかね。
主な内容、特集1、自らの命は自らが守る、災害に備える。特集2、6月は環境月間です。みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集1、防災特集。自らの命は自らが守る、災害に備える。平成28年4月の熊本地震や日本各地で多くの人命や家屋への被害などをもたらした令和2年7月豪雨など、毎年のように甚大な被害を及ぼす災害が発生しています。災害はいつどこで発生するのか分かりません。皆さんの命と暮らしを災害から守るため、防災について考えることが大切です。今回の特集では、皆さんの命と暮らしを災害から守るため、大切な情報など紹介します。特集をきっかけとして、自然災害、原子力災害への備えや、災害時の情報収集と地震の行動、被害が発生した時の対応などを確認しましょう。1、自然災害への備え。いつ起こるかわからない自然災害、被害を最小限に抑えるためには日頃からの準備や心構えが必要です。突然起きる災害に慌てずに済むよう備えておくべき主なポイントについて紹介します。家の周囲の点検と整備、避難所などの確認、避難する時の注意、大雨警報発表時など災害が発生する恐れがある場合は、各コミュニティセンターに市の職員が待機しています。避難する場合はまずコミュニティセンターに避難してください。避難所は住んでいる地区に限らず、どの避難所に避難しても構いません。コミュニティセンター以外の指定避難所は休日や夜間などに無人となることがあります。事前に防災危機管理課に電話するか、市ホームページで確認をした上で避難してください。食料の備蓄と非常用持ち出し品、ひとたび災害が発生すると電気やガスなどのライフラインが使えなくなったり、道路が寸断されることにより物流が機能しなくなったりします。このため最低でも3日分、できれば1週間分程度の食料や水などを家庭で備蓄しておくことが重要です。また危険が差し迫った場合に速やかに避難するため、地震に必要な1日分以上の食料や水などを非常持ち出し品としてリュックにまとめておき、持ち出せるように備えましょう。備蓄品の例、食品は普段食べるレトルト食品やカップ麺などを多めに買い、消費したらその分を補充するというローリングストック法があります。非常用持ち出し品の例、飲料水、食料品、 カップ麺、缶詰、チョコレートなど、常備薬、貴重品、マスクなど。我が町、我が家の防災マップ。危険区域が変更、追加されたことから、我が町、我が家の防災マップを更新し、4月に全世帯に配布しました。防災マップは一面の地図上に、土砂災害警戒区域や河川、津波の浸水想定区域を表示しているほか、各行政区で設定した避難所や避難経路、地元が把握している危険箇所、過去に発生した浸水の実績などの情報を表示したもので、それぞれの地域の実情を反映しています。日頃からこの防災マップを使って災害に備えておきましょう。ひまりんマップ、4月からインターネット上でハザードマップなど市内のさまざまな地図情報を閲覧できるサイト、ひまりんマップをオープンしました。ひまりんマップでは災害の種類ごとに地図情報が確認できます。マイタイムラインの作成。マイタイムラインは大雨や台風などの自然災害から身を守るための防災計画です。自身と家族がどのような避難行動を取るかをあらかじめまとめておくことで、いざ災害が起きた時に慌てずに避難することができます。大雨警報や土砂災害警戒情報といった気象情報や5段階の警報レベル、我が町我が家の防災マップ、ひまりんマップを確認し、家族や地域と話し合いながらマイタイムラインを作成しましょう。2、原子力災害への備え。市民の避難先、すべての市民は玄関原子力発電所から30キロ圏外の市町に避難します。自治会ごとに同一の避難所地域を指定しています。避難方法、原則として自家用車を利用して避難します。自家用車での避難ができない人は近所の人の車に乗り合わせるか、市が指定する集合場所に集合し、市公用車、県が手配するバスやタクシー、自衛隊の車両などを利用します。3、災害時や緊急時の情報伝達手段。市は災害時や緊急時に皆さんに情報を迅速に伝えるため、市内全域で防災行政無線を運用しています。その他の伝達手段でも情報を発信していますので、可能な手段を活用し積極的に情報収集を行うことで身を守りましょう。防災行政無線、災害時や緊急時に避難指示などの重要な情報を屋外スピーカーや個別受信機などから迅速に知らせる無線放送施設のことです。機器の動作確認のため時報放送を行っています。地区によって放送時間が異なりますが、昼にウェストミンスターの鐘、夕方に伊万里参加を放送しています。屋外スピーカーから時報が放送されていないことに気づいたときは防災機器管理課に連絡してください。また防災行政無線の放送が聞き取れなかったときや再度放送を聞きたいときには専用の電話番号 23-2169 に電話をかけると放送内容を聞くことができます。なお、緊急情報ごとにサイレンのパターンが決まっています。警戒レベル5、命の危険、直ちに安全確保。サイレンが3秒鳴り2秒休み、4回繰り返しです。警戒レベル4、危険な場所から全員避難。サイレン5秒鳴り2秒休み、3回繰り返し。警戒レベル3、危険な場所から高齢者などは避難。8秒サイレンが鳴って2秒休止、2回繰り返しです。これ以外の緊急情報はサイレンが10秒鳴ります。サイレンの後に 緊急情報を伝えます。防災ネットあんあん、佐賀県が防災安全安心に関する情報を配信するシステムで、市の避難や気象防犯などさまざまな情報が配信されています。4月から佐賀県防災緊急マップが新たに追加され、より簡単により見やすく進化しました。またこれまでのメール配信からスマートフォンアプリに変わっています。大雨などの災害への備えるため、情報を得る手段として登録してください。災害時や災害が起こりそうな時には次のことに心がけてください。 1. 防災行政無線の放送をよく聞く。近年の住宅は気密性が向上しているため、防災行政無線の放送が始まったら窓を開けるなど聞き取りやすい状態で聞いてください。聞き逃した場合は電話 23-2169 や市ホームページ、ケーブルテレビなどで確認してください。 2. 積極的な情報収集。避難情報など災害時には防災行政無線やテレビ、ラジオ、ケーブルテレビ、インターネットなどさまざまな手段で配信されます。それらの中で可能な手段を活用し、積極的に情報収集を行うことで身を守りましょう。個別受信機を駐在員区長、消防団幹部団員、音声を聞くことができない聴覚障害者、身体障害者手帳1級から3級までに認定された人に文字表示機のついた個別受信機を貸しています。また屋外スピーカーの放送が届かない南町地区に住んでいる世帯に対応します。貸し出しは防災機器管理課まで随時行っています。7月9日は市民防災の日。昭和42年7月9日の大水害を教訓とし、その記憶を風化させないために、また地域や家庭などにおいて一人一人に防災意識を高めてもらうとともに、市と市民全体で防災対策を行っていくため、7月9日を市民防災の日と定めています。 4. 命を守るためには迷わず避難。避難の選択肢を増やす。どんな状況であっても災害時には命を守ることを最優先にして、危険な場所にいる人は迷わず避難することを心がけてください。分散避難。可能な場合には近隣の安全な地域に住んでいる親戚や友人の家など、指定避難所以外の場所へ避難することを事前に検討しておきましょう。在宅避難。自宅での安全確保ができる人は感染を避けるため、指定避難所を利用せず在宅避難を検討しましょう。車中泊。土砂災害や浸水の危険性が低い地域などの安全な場所で一時的に車の中で過ごす車中泊も考えられます。その場合は定期的な運動や換気を行うことなどを心がけましょう。避難所で注意すること。体調のチェック。体温計やマスクは各家庭で避難所に持参できるよう備えておきましょう。手洗い、咳エチケットなどの徹底。十分な換気とスペースの確保。マスクの着用。マスクの着用は個人の判断に委ねられていますが、高齢者など重症化リスクが高い人が多く避難する可能性がある避難所では、重症化リスクの高い人への感染を防ぐためマスクを着用しましょう。この防災特集についての問い合わせは防災機器管理係電話 23-2130 へお問い合わせください。特集に、6月は環境月間です。毎年6月5日は国連が世界環境デーと定めています。日本では環境基本法でこの日を環境の日と定め、6月の1ヶ月間を環境月間として 全国各地で普及啓発活動が展開されています。皆さんもこの機会に身の回りの環境について今一度考えてみましょう。市のゴミの量とリサイクル率、令和4年度の市内のゴミの総排出量は年間で14,400トン、令和3年度と比べると約320トン減少しました。またゴミの総排出量に対する資源価量を表すリサイクル率は 17.9% で 1.3 ポイント減少しました。と、市民一人一人のリサイクルに対する意識の向上がゴミの減量化につながります。さらなるゴミの減量化に向けリサイクルを心がけましょう。ゴミを減らそう。私たちは普段の生活の中で様々なものを消費しながら暮らしています。例えばレジ袋は石油から、新聞紙や雑誌の紙は主に木材が原料のパルプから作られています。これらはすべて限りがある貴重な資源で、有効に活用するためにはできるだけゴミを出さないことや、リサイクルできるものは正しくリサイクルすることが大切です。リサイクルサンデー。リサイクルサンデーは地区ごとに毎月1回決められた日曜日に、新聞紙や雑誌、空き缶、瓶などの家庭から出た資源ゴミを分別回収してリサイクルをする取り組みです。令和4年度は各行政区や地区子ども会など174団体が取り組み、1年間で回収した資源ごみの量は496トンでした。ごみの減量化、資源化だけではなく、回収量に応じて地区に収入が入るので、リサイクルサンデーを活用しましょう。住んでいる行政区によって回収品目、場所、時間が異なりますので、詳しくは区長か環境政策課に問い合わせてください。ストップ不法投棄。不法投棄とはゴミを適正に処理せず道路脇や山林などに捨てる行為のことです。ゴミのポイ捨てや自分の土地にゴミを捨てることも不法投棄となります。不法投棄されたゴミは周辺の景観を損なるだけではなく、悪臭や周辺の土壌汚染を引き起こすことになるなど、生活環境に悪影響を及ぼします。不法投棄物は投棄者が不明の場合、投棄されている土地や建物の所有者が処分しなければなりません。定期的に草刈りをしたり、柵やフェンス、警告看板を設置したりするなど、日頃から意識して管理することが大切です。野外焼却は法律で禁じられています。野外焼却とは、佐賀西部クリーンセンターなどの法律で定められた適正な焼却炉を使用せずに外でゴミを焼却することです。ドラム缶や小型焼却炉などでの焼却も野外焼却にあたります。野外焼却の例外、少量の落ち葉や枯れ草などの焼却、しめ縄など宗教上の行事での焼却、河川管理者が行う管理のための草木の焼却、農家が行う麦わらや林業者が行う伐採した枝木の焼却などです。燃えるゴミの約4割は水分です。生ゴミを出すときには水切りをしてゴミの減量に努めましょう。伊万里市内の環境状況を把握するため、定期的に騒音や水質について調査を実施しています。自動車騒音状況を把握するため、令和4年度は国道204号瀬戸町早木、県道204号二里町八谷絡み市内2地点で測定しました。測定の結果、環境基準値を下回り良好な状態でした。水質1、川の水。有田川二里町の大出遺跡で 河川の汚濁の程度を示す BOD 有機汚濁物質を微生物によって分解するときに必要とされる酸素量を測定しました。結果は環境基準を下回りました。また過去3年間の測定値の推移を見ても全て環境基準を下回る結果となっていて、河川環境は良好な状態を維持しています。2、海水。伊万里湾内の2つの地点、黒川町の七つ島工業団地北側と南側で海水の汚染の程度を示す COD 化学的酸素要求量を測定しました。令和4年度の測定結果は北側地点で環境基準を上回りました。また過去3年間の測定値の中にも環境基準を上回ったものがありますが、直ちに環境被害につながる数値ではありません。要因の一つとして測定時の天候や潮汐などによる影響が考えられます。脱炭素につながるライフスタイルへの転換を。近年私たちの日常生活や経済活動に伴って排出させる二酸化炭素などの温室効果ガスによって世界の平均気温が上昇する地球温暖化が進行しています。地球温暖化は豪雨災害や猛暑などの気候変動を引き起こすとされていて、私たちの暮らしや自然の生態系に影響を与えています。このため温室効果ガスの排出量をできる限り減らし、食物による吸収量との均衡を保つことで温室効果ガス排出を実質ゼロにする脱炭素に向けた取り組みを行うことが必要です。伊万里市グリーンカーテンコンテスト。地球温暖化対策となるグリーンカーテンにみんなで楽しく取り組むことで脱炭素社会を推進していくためコンテストを実施します。応募期間は8月の1日から31日、市内で今年4月1日以降に朝顔やゴーヤなどのつる性植物を利用したグリーンカーテンに取り組んだ個人および団体が対象です。脱炭素につながる快適な暮らしの実現に向けた市民の取り組みと緑豊かで魅力あふれる美しい街づくりを推進するため、地域の緑化活動に取り組む団体などに交付金を交付します。詳しいことは脱炭素社会推進室電話 23-2144 へお尋ねください。
みんなの広場です。4月16日伊万里菓子組合がお菓子の祭典と銘打った PR イベントを行いました。お菓子の神様とされ古事記や日本書紀にも登場する田島守を祀っている伊万里神社境内の中島神社で献花祭を行い、組合加盟各店が代表的な菓子を神前に奉納しました。4月19日5月5日から11日までの児童福祉週間に先駆けて鯉のぼり掲揚式が大河内保育園で行われ、参加した園児たちは家でお手伝いを頑張りたい、鉄棒で逆上がりできるように頑張りたいなどの目標を話してくれました。4月21日、平成15年4月に開館した伊万里市西駅ビルの2階に焼き物専用のステーションミュージアム伊万里鍋島ギャラリーの入館者が通算5万人に到達しました。5万人目の来場者となった長崎県立大学3年の樋口大樹さんは、授業の一環でギャラリーを訪れたところ、記念の入館者になり驚きました。伊万里は駅や街中に焼き物が飾ってあるなど伝統を感じますと話しました。5月5日玄海国定公園の一つである竹の子場公園で4年ぶりに竹の子場公園つつじ祭りが開催されました。代わって教育と文化です。4月17日伊万里市農業協同組合が 市内小学校の5年生向けに補助教材本を寄贈しました。農業と私たちの暮らしで普段口にしている米や野菜、果物などがどのようにして作られているのかや、農産物がどのようにして消費者に届けられているのかなど、子どもたちが食、環境と農業への理解を深めるきっかけとなるような内容になっています。6月23日から29日は男女共同参画週間です。今年度のキャッチフレーズはなくそう思い込み、守ろう個性、みんなで作るみんなの未来。なくそう思い込み、守ろう個性、みんなで作るみんなの未来です。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、日報写した釜跡の調査成果その2、江戸時代の焼き物は登り窯で焼成、本焼きされて製品となりますが、この段階では青色の染め付けだけです。この後に色絵を施し、赤絵窯で再度焼成して完成します。登り窯は山の斜面に製品を焼く焼成室が10室以上もつながる構造となっており、失敗したものは物原に廃棄されます。日報写した釜跡では初期の鍋島焼きを焼いていましたが、この物原に廃棄されていた鍋島焼きなどから、鍋島焼きは火力の具合が一番良い釜中央部分の3つの部屋程度を使い、それ以外は一般製品を焼成していたと考えられます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 ほがらかページです。図書館法が公布されたことを記念して作られた図書館記念日に合わせて、4月30日市民図書館で図書館記念日のイベントを開催しました。自動車図書館ブックンの展示や野外での読み聞かせ、折り紙を使った工作が行われ、青空の下参加した子どもたちの楽しそうな声が響いていました。百寿記念品贈呈、二里町東八谷絡の門出弥生さん、長生きの秘訣は長崎県の高島で生まれ育ち、小さい頃はよく海で泳いでいました。今は毎日脳トレや体操をしています。大川町駒泣きの梅崎春乃さん、長生きの秘訣は昨年まで一人暮らしをしていて、80歳過ぎまでは野菜などを作っていました。今は昔話をすることが楽しみです。西円蔵寺の川添幸子さん、長生きの秘訣は何事も明るく前向きに取り組むことです。長年ボランティア活動や書道、生け花を楽しく続けていました。元気に集う、その4、ピリアロハ。令和2年から活動を始め、70歳以上の仲間が集まり、月2回月曜日に練習して、その成果は発表会や地域の祭りなどで披露しています。活動場所は大河内コミュニティセンター。問い合わせ先、高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 我が家のアルバム、富士町の松永亮さん、ゆりかさんの長男かいちゃん、2歳6ヶ月。僕は機関車トーマスが大好き。いつもトーマスのおもちゃで遊んでいるよ。キャラクターの名前もたくさん覚えていて、60くらいは絵を見ただけで名前を言えるんだ。好きな食べ物はイチゴ。ママから一言、毎日たくさん笑わせてくれて、みんなを笑顔にしてくれてありがとう。苦手な野菜も食べられるようになってほしいな。これからも元気にすくすくと育ってね。 働くなら伊万里で決まり。吉田の原義孝さん24歳、仕事は立花町の株式会社インフォグラム伊万里開発センターでプログラミングなどのソフトウェアの開発や保守をしています。仕事で心がけているのは、機能の実装漏れなどのミスがないように何度もテストをして確認するようにしています。目標はチームで新しい製品を開発していきたいです。自己 PR、 優しいところです。趣味はテニスとゲーム。市民へ一言、伊万里をより住みやすい街にするため頑張りましょう。四季の歌、本棚の重ね日記の花瓶用。本棚の重ね日記の花瓶用。セーラー俳句会、田中文恵さんの句です。一面に菜の花咲き石、田のあぜに幸運期の来て田起こし始む。一面に菜の花咲き石、田のあぜに幸運期の来て田起こし始む。伊万里白露短歌会、香川光恵さんの歌です。スポーツです。3月30日、令和4年度佐賀県スポーツ功労賞受賞式が佐賀県庁で行われ、長年にわたる功績を認められ功労団体賞を受賞した伊万里市武術太極拳連盟に山口知事から賞状が贈られました。市職域クラブ卓球大会が4月23日に国見台体育館でありました。第69回佐賀県西部地区春季高校卓球競技会が4月22日に有田町の文化体育館でありました。第46回市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月8日と9日と16日に国見台野球場でありました。第59回国見台陸上競技選手権大会が5月3日と4日国見台陸上競技場でありました。6月の市民スポーツ、10日土曜、11日日曜、17日土曜、18日日曜、市長期争奪伊万里市少年野球大会が8時から国見台野球場ほかで、16日金曜、伊万里新金杯争奪グラウンドゴルフ大会が9時から国見台陸上競技場ほかで、17日土曜、伊勢地区小中学生卓球大会が8時45分から国見台体育館で、18日日曜、アジサイカップバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、それぞれ予定されています。
インフォメーション、令和6年4月採用の伊万里職員を募集します。受付期間は20日まで。一般試験、試験区分一般事務 A 3人程度、一般事務 B、 これは要件を満たす障害者、社会福祉 A、 土木 A、 保健師 A、 また民間企業等経験者の試験。一般事務 C、 一般事務 D、社会福祉士 B、 文化財担当職、土木 B、 保健師 B をそれぞれ1人程度採用が予定されています。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127 4月29日付で春の叙勲が発令されました。叙勲、瑞宝総工商現保護司朝日が丘の川本和弘さん、元小学校校長東山城町里の坂本康之さん、元伊万里消防団長美里町大里の力武博則さん、受賞おめでとうございます。4月10日伊万里地区交通安全協会と伊万里地区安全運転管理者協議会が市内小学校の新入学児童全員にランドセルカバーとネームタグホイッスル、啓発読本守ろうね6つのお約束、交通安全アイウェオ表を寄付しました。一人親の就労支援給付事業の内容が引き続き拡充されています。児童を養育している一人親家庭の母または父が専門的な資格取得のため就業する場合に支給する高等職業訓練促進給付金の要件の緩和拡充については5年度も継続しています。問い合わせ先子育て支援係電話 23-2310。 子宮頸がん予防ワクチン、ヒトパピローマウイルス HPV 感染症予防ワクチンの接種について、子宮頸がんは子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんです。全国で毎年約1万1000人が子宮頸がんにかかり、約2900人がこのがんが原因で亡くなっていて、若い層で発症する割合が高くなっています。接種にあたっては4月に送付した対象となる個人宛の通知に同封していた厚生労働省のリーフレットを確認し、接種の参考にしてください。また接種機会を逃した人の接種や予防ワクチン実施医療機関など詳しいことは保健予防係電話 22-3916 へお尋ねください。伊万里市は国の指示のもと令和5年度も自己負担なしで新型コロナウイルスワクチンの接種を実施しています。問い合わせ先新型コロナウイルスワクチン接種対策室電話 23-4122。 伊万里市東駅ビル JR 側1階にフリースペースヨットコをオープン、駅利用者のフリースペースとして整備を行い、高校生やビジネス客向けに無料で開放します。なお市民団体や業界団体などが行う公益性の高いイベントやチャレンジスペースとしても貸し出しますが、この場合には利用料が必要です。問い合わせ先企業誘致商工振興課就活移住支援係電話 23-2172。 6月12日に令和5年度の市民税、県民税と国民健康保険税の納税通知書を送付します。今年度から税目ごとに納税通知書を発送します。郵送の事情などで手元に届くまでに7日間ほどかかる場合があります。詳しくは同封している課税と納税のお知らせと単税化お知らせチラシを確認してください。なお固定資産税の納税通知書は5月10日に発送しています。新しく口座振替を利用する人とすでに口座振替を利用している人にお知らせします。新規の口座振替申し込みは収納管理課と金融機関で随時できます。すでに口座振替を利用している人で口座振替の方法を一括振替から期別振替、 もしくは期別振替から一括振替に変更、または振替を廃止する場合は15日までに収納管理課に連絡してください。納税通知書が届いてからでは間に合わないことがあります。問い合わせ先、試験民税、国民健康保険税について税務課市民税係、電話 23-2148、 口座振替、納税相談について収納管理課、電話 23-2152。 伊万里に支えられ伊万里を支え100年、感謝を込めて、大正12年創業、二次町の川原建設の川原常時代表取締役が5月10日市に300万円を寄付しました。肉用牛の牧場などを経営する黒川町福田の松尾和馬さんが5月15日市に1000万円を寄付しました。伊万里牛の生産振興や地産地消の推進などに活用してほしいと毎年1000万円ずつ寄付、今回が6回目でした。地域おこし協力隊活動レポートその6、20代女子が限界集落河内野に移住してみた。こんにちは、愛希ギターウなつきです。山深い河内野で世界のさまざまなご飯をみんなで囲もうということから始まった河内野で世界一周ご飯旅、小さいながらもコツコツと毎月開催してきました。先日地域の人と作成した無人販売所にご飯を載せたら雰囲気バッチリ。あいにくの雨にはなりましたが、初めて来てくれた人もいて少し馴染みやすい会に近づいたかなと思います。これからもいろいろな方法を試しながら河内野に楽しいが増えるように開催していきます。夏に多発する事故から尊い命を守ろう。暑さが増してくるにつれて増加する熱中症、熱中症予防について、外に出るときは涼しい服装で日傘や帽子などを活用する、暑い日や暑い時間帯の外出を避ける、スポーツドリンクや経口補水液など体の水分に近い飲み物で水分補給をする、エアコンを有効活用する。夏が近づくにつれて増加する水の事故、水の事故を防ぐための注意、危険な場所を確認し近づかない、危険、遊泳禁止などの表示標識のある場所には立ち入らない、大雨強風の時は水辺に近づかない、健康状態が悪い時やお酒を飲んだ時は絶対に泳がない、ライフジャケットを着用するなど。問い合わせ先、伊万里消防署消防2課救急係、電話 23-2118。 黄金系菊は特定外来生物です。5月から7月頃にかけて鮮やかな黄色い花をつけ、道端や河原などでよく見かけます。しかし綺麗な花だからといって自宅の庭や花壇には絶対に植えないでください。問い合わせ先、生活環境係、電話 23-2144。 福祉緊急通報システムを貸し出す対象者を拡充します。市は一人暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯の人が自宅で体調不良になったり怪我をしたりするなど緊急の事態に陥った時に簡単に通報ができる緊急通報機器を貸し出しています。通報を受けてガードマンが駆けつけたり親族に連絡をしたりします。あらかじめ持病やかかりつけの病院などを登録し、緊急搬送の時には速やかに救急隊員に引き継ぐことができます。 年間4回の安否確認や利用者の健康相談もできます。ぜひ利用してください。対象になるのは前年分所得税が非課税世帯の市民であることが条件で、次のいずれかに該当する人、おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者で慢性疾患があるなど日常生活で注意が必要な人、18歳以上の一人暮らしで身体障害者手帳1級または2級の外出が難しい人、今年度からの拡充はおおむね65歳以上な高齢者のみ世帯で全員で慢性疾患があるなど日常生活で注意が必要な世帯。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 伊万里市老人クラブ連合会の愛称は生き生き夢クラブに決まりました。応募件数108点の中から大久保老人クラブの山口武美さんの作品が採用。会員の募集もしています。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 有田町伊万里市武雄市のイベントを届けている三市町広域連携企画有田町では、子どもの里親個別相談会が7月1日有田町障害学習センターであります。詳しくは佐賀県里親支援コネクト、電話 0952-65-1165 へお尋ねください。伊万里市では伊万里の夏の風物詩大河内山風鈴祭りが17日から8月31日まで、約1000個の風鈴が新緑の山々に囲まれた大河内山で涼しげな音色を奏でます。展示販売される風鈴は一つ一つ音が違うなど個性豊かです。あなたのお気に入りの一品を探してみませんか。問い合わせ先、伊万里鍋島焼協同組合、電話 23-7293。 武雄市で登り窯で焼く作品を作ってみませんか。18日と7月16日。詳しくは竹子場キルンの森公園飛竜窯工房、電話 0954-27-3383 へお尋ねください。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。伊万里市戦没者追悼式が7月1日土曜日10時より市民センターであります。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 駐在員の業務を円滑に行うために、各区の駐在員にその区の世帯員の氏名、住所、生年月日、性別を記載した世帯台帳を配布します。個人情報の取り扱いには十分注意するようお願いしています。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 有資格業者登録申請の追加受付を行います。詳しくは契約管理係、電話 23-2176 までお尋ねください。児童手当について、新たに認定されることがありますので該当する方は申請してください。現況届については提出が必要な人には案内を郵送します。受付期間は30日金曜日まで。問い合わせ先、子育て支援係、電話 23-2310。 無料特設人権相談について、28日水曜日黒川コミュニティセンターにて、7月5日水曜日 山城コミュニティセンターにてあります。どちらも時間は10時から正午まで。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を市役所のみで行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？今月のつくしんぼランドは21日水曜日10時30分より市民センターリハーサル室にて。お誕生会は28日水曜日10時30分より子育て支援センターポッポにて。どちらも予約が必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 住宅の耐震診断、改修などを補助します。耐震診断派遣事業については申し込み期限は12月28日まで。耐震改修費補助とブロック塀除去については申請期限が10月31日までです。いずれも予算がなくなり次第申請の受付を終了します。問い合わせ先、都市政策課住宅空き家対策係、電話 23-2464。 市の空き家情報バンクに登録された物件を見学する場合に建築士を派遣します。利用料は無料です。詳しくは空き家対策係、電話 23-2464 までお尋ねください。伊万里合唱団定期演奏会が25日日曜日2時より市民センターであります。入場料は500円。問い合わせ先、伊万里合唱団浜口さん、電話 090-1346-9789。 アジサイコンサートが11日日曜日2時から市民センターであります。入場料一般1500円、中高生500円、小学生以下は無料です。問い合わせ先、日本伝統音楽を守る会古川さん、電話 22-7360。 職業訓練の施設見学訓練体験会があります。問い合わせ先、ポリテクセンター佐世保、電話 0956-58-3118。企業シニア求職者説明会があります。受講料は無料です。問い合わせ先、佐賀県シルバー人材センター連合会、電話 0952-20-2011。 6月1日から7日は水道週間です。スローガンは水道水安心安全これからも。看護職のための復職研修会があります。参加料は無料です。問い合わせ先、佐賀県看護協会ナースセンター、電話 0952-51-3511。 リサイクルのワンポイント、橙色のゴミ袋で回収している発泡スチロール製トレイはリサイクルされて新たな製品に生まれ変わります。一人一人の心がけがゴミの減量や再資源につながります。問い合わせ先、リサイクル推進係、電話 23-2145。 続いて募集です。行政改革推進員を2人募集します。募集期間は22日まで。詳しくは企画政策課企画2係、電話 23-2124 までお尋ねください。女子学生向け消防職場体験参加者を募集します。日時は24日土曜日9時から正午まで。場所は伊万里消防署。対象は16歳以上の女性。応募期限は16日金曜日。問い合わせ先、伊万里有田消防本部総務課、電話 23-2116。 こんにちは、図書館です。今月の休館日は5日12日19日26日と22日は館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だよりです。6月4日から10日までは歯と口の健康習慣です。歯と口の健康習慣は手に入れよう長生きチケット歯磨きでの標語のもと、歯と口の健康に関する正しい知識を普及啓発する活動を行うものです。今年度の重点目標は生涯を通じた8020運動の新たな展開です。5月31日から6月6日までは禁煙週間です。今年度のテーマはタバコの健康影響を知ろう、望まない受動喫煙のない社会を目指してです。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 行政相談をご存知ですか？行政相談委員は国や県、市の仕事についての苦情や意見、要望などを聞き、制度などの改善を図るための活動をしています。伊万里市には多久島義孝さんと池田豊子さんの総務省から委嘱されている2人の行政相談委員がいます。毎月第3金曜日の午前9時から正午までが定例の行政相談日です。相談は無料で秘密は固く守られますので、気軽に相談してみませんか？問い合わせ先、まちづくり課市民相談室、電話 23-2133。 5月1日現在の人の動きです。男 25,491 人、女 26,877 人、合わせて 52,368 人で、前月より60人少なくなっています。世帯数は23,661 世帯で、前月より48世帯増えています。これで広報伊万里6月号を終わります。
農業を生業としている友人が5月20日頃から田植えの準備に取り掛かり忙しくなると言っていました。6月になって近くの田んぼには満々と水が張られています。また別の田んぼには早くもか細い備えがゆらゆらと水面で揺れています。夜になるとカエルの鳴き声が一段とにぎやかに聞こえてきます。この時期らしい風景です。6月は衣替え。真っ白いブラウスやワイシャツ姿の高校生が颯爽と自転車で通り過ぎていきます。若さいっぱい、初夏ですね。この梅雨の時期を健やかに過ごしましょう。お体を大事にお過ごしください。では来月号まで、ごきげんよう。